78.0.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、桃本編集長の井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
45おめでとうございます。
ありがとう。
やっぱりこう節目節目ってちょっと嬉しいね。
そうなんだよね。しかもさ、創刊して10周年なんですよ実は。
嘘、ちょっと待って待って、
あの嫌な話じゃない。あ、いい話なんだけど、10年続いたのはいい話なんだけど、うん、10個も年取っちゃったの的な ね、
あね、それもあるけどさ、うん、杉子さん今度ね新しい雑誌がねって言われて
だからそれから10年だわけさ。もう
まあ一枠もね、
まあそうね、あ、そうですよね、
そうですよ、
もっと前から続いてらっしゃるわけだからね、
嬉しいことではあるわけなんですけど、
まあもちろんそうなんですけどね、
そっか、あっという間ですね。
そう、あっという間すぎた。何してたか分かんないもんこの10年
いやいや、一生懸命桃と作ってました、はいはいはい、さあその40号なんですけれども、はい、これはね、あの私も前お話ししたと思うんですけど、うん、ナレーターとして、はい、よくこれ言うフレーズなんですよ。
そうなんだよね。
そう、それでなんだろうなって、はい、私なりにもいろいろ考えることがあったテーマなんですが、特集、はい、難題か命題か継承を考える、
はい、継承ちょっと考えてみちゃいました今回。
そう、難しいよね。
難しいんだよね。なんか継承の現場とか取材すればするほど、うん、あの簡単にね、受け継ぐとかね、伝統を継承する、うん、沖縄の心を受け継ぐとかね、そう、これはね、安易に言ってはいけない言葉ですよねっていう風に思う
んだけど、はい、やっぱりね、私たちは仕事的に原稿で書かれてたら読むので、
うん、そりゃ読むでしょう。
読むんだけれども、はい、やっぱり理解としてね、うんうん、どういうふうに理解して、はい、これは私は伝えるべきなんだろうっていうのは考えちゃ う、
ね、考えちゃうよね、うん、まあ、私もこれ一冊作ってて、っていうのをすごい考えさせられるものがたくさんありました、
うん、まあ、その中で、はい、それでもやっぱりこれは気になるなっていうのがいくつかあってですね、一つはこれ私もナレーションで、あの先日ね、あの紹介、番組で紹介したんですが、
そうでしたね、
歴代法案、
はい、
皆さん知ってます？
歴代法案やばいぜ。
そう、こんな胸熱なっていう、もう読みながら震えたよね。
そう、
こんななんかもうプロジェクト X か何かみたいなね、
本当にね、あの30年かけて県でやってる事業、
そう、でもあるんだけど、ね、何を次世代に残そうとしたのか、30年越しの復元プロジェクト歴代法案、こういうタイトルがついてるんですが、
もう本気のナレーションだ、はい、
いやいや、もう本当にそうですよね、はい、まず歴代法案って何ですかっていうことなんですが、
そうですね、その琉球王国時代 の、 その王府が残した外交文書、うんうん、外交文書集ですね、控えをずっとあの取ってあるっていう文書なんですけど、これがね、15世紀から19世紀にかけてっていうね、444年にわたる記録集っていうね、こんだけの記録が残ってるっていうのがまずレアであるっていうことと、うんうん、まあ、内容もね、あの多岐にわたってるので、はいはい、その最初の方はあのいわゆる大交易時代、うん、東南アジアですね、アユタヤとかマラッカとかね、ああいうところとあの交易していた時代の記録が残っている。でまあ、後半の方はあの明とか清とかだけになっちゃうんですけど、うんうんうん、まあ、それにしたってね、すごく重要な記録で、うん、この外交文書だから見えてくる当時の琉球人が考えていた琉球人のアイデンティティとは何かみたいなものが透けて見えるっていうのがあって、うんうん、でこれでね、これをじゃあ王府の人が何を残そうとしてたのか、何を継承しようとしてたのかっていう一つ、継承が一つ目がここにあるでしょ。で二つ目はそのいわゆる琉球処分の後に、うん、あの原本が関東大震災で燃えちゃう、うんうん、でその後その何が書かれてたかっていうのを復元しようとして残ってたその副本を写本写本写真撮ったり写したりっていうので、うんうん、あのいっぱいその小山語みたいな写本ができてくんだけど、どれも完璧ではなくて、うん、それをこう次つなぎ合わせてというか、写本だともね書き間違いとかもあるから、そういうのを検証しながら、はいはい、元書かれていた文書はこうだったんじゃないかっていうのを編んでいく作業っていうのがあって、これがね、これ自体を30年以上やってるから、この編んでいく作業そのものが継承になっているっていう。
なるほどね。 継承してきたものを検証しているのを
検証、うん、そうそうそうそうそう、
検証してるっていう、
そうそうそうそう、
早口言葉みたいな
みたいな、そんな感じなんですよ。
でもこれすごかったのが、うん、あのもし何かあった時のために、うんうんうん、この副本っていうんですか、
そうですね、う
ん、はい、これを残して
控えの控えみたいなのを、そう
そう、残しておきたいって言った人たちが
ね、
そうそうそう、
でそれを明治政府、時の明治政府には渡さず、
そう、
ね、自分家で隠してるっていうね、
そう、
もう泣くよねこの話ね。
そう
本当に
そういうね、うん、使命感っていうんでしょうかね、はい、何か持った人たちが、
う
んうん、やっぱりそのつないでいく、
そうですね、
要にいるっていうのがね、
そうですね、
やっぱりグッとくるところだったんですよね。
本当にグッとくる。
でもこれね、うん、本当に30年やってまだまだっていうふうに言われてますけど、
そうそうそう、あ、まあ、これで、現代語訳したり普及版を作ったり、うんうん、ネットに今度は皆さんがね気軽に見られるようにネットにアップしていったりっていう普及する作業っていうのがこれからなんだそうです。
ああ大変ですよね。
だってさ、一次資料とか私なんか素人だから当たれないけど、うん、読めないけど、それを現代語訳してもらってこういうことが書いてあるよっていう解説があって初めて、あの一般の人は理解できるわけでね、それはとっても楽しみですね。
そうですね、もうこの研究者のね、
はい、
熱意とも
うすごかったんですよ、
根気がね、はい、
これ原稿のやり取りする時もこの教育委員会の担当者の方々がもうすごい熱くて、
うん、
あの やり取りしててとっても楽しかったです、
うん、ぜひねこれは読んでいただきたいなって思います、はいはい、あのうちなんちはね提言っていうのが最近ね通説になってますけど、いやいやいや
いやいやいやいや
いやいやいやいやっていうね、うん、
はい、
部分だと私も思っております、
はい、
さあそしてですね、
いい、
まあ、これは、はい、まあ、その歴史に関わる、
うんうん、
あの部分だと思うんですけれども、はいはい、継承っていった時に、はい、今だって私たち直面していることがたくさんあって、
そうですね、
その一つが、うん、やっぱり伝統工芸とか、
あ、はい、
伝統行事とか、はい、あとはそうですね、あの遺財法とかはもう昔のようにはできなくなってしまいましたけれども、
祭祀、ね、行事もありますよね、
うん、そういう行事、
まあ、まるっと含めて伝統文化っていうふうにカテゴライズするとしたらそうなんですよ。で
その部分もね、うん、今回触れてますよね、
はい、結構やってます。あの表紙から関東からずっと続けて、うん、今回南城市玉城あざ中んだか漁師が激しいっていう号でこのね稲作会の人たちのね、あの熱さというか思いっていうのがすごくて、うん、あの綱引きをする、綱をね作るのに稲わらがいるでしょ、
うん、
でこの稲作、もともとは稲作地帯だったのが国の減反政策とかによって稲作をだんだんしなくなっていくわけですよ、
うん、
でも綱引きの行事は続く、
うん、
でその時に自分とこの地元で取れた稲わらを使おうよと、金から稲わらを買ってる我々はちょっとどうなの
痛い痛い
っていう話に地元の若い人がそれを言い始めて、30代の人たちが、で自分たちで稲作やろうよ、やってみようよって言って、うん、でまあ、あの規模としてはそんな大きくはないんだけども、あの土地を借りてユンボを入れて田んぼを作り直すところから、それで80代の人たちから見ればね、当時稲作してた人たちから見ればあんなのは本当の農業じゃないよ、稲作じゃないよって言われちゃうんだけども、言われちゃいながらもそのどうしてたんですかっていうのを聞きながらずっとこの続けてみて、で今年、4回収穫した稲わらで綱の約5割が地元産。
すごいね。
すごいよね。
でもこれすごいことで、
うん、
あのまあ、その稲作からやってるっていうことがすごいのではなくて、
はいはい、
なぜこの行事がこういうふうに起こったのかっていうところまで結局その
根の部分考えないとね、根っこの部分まで考えないと、うん、じゃあ稲作やろうっていうふうにはやっぱならないわけで、その琉球における稲作の発祥の地と言われている、うんうん、あの上田右岸をやってる中んだかりだからっていうところがずっとそこにたどり着いていくわけで、それを30代から70代の人たちがその世代を超えてみんなでやってるっていうのがねすごいなと思って、
プライドですねこれって。
そうね、
すごいな、
これこそね本当にプライドですよね。でこの田植えしてるところ取材にも行ったんですけど、本当にこうやって人の手で紡がれていく景色があるっていうのがね、なんて言っていいか分かんないぐらい美しかった。
うーん、なんかね、
はい、
こういう豊かなものがあるっていうのはなんか救いだなってちょっと思っちゃった。
なんかね、私も年取ってくると今時の若いものはってつい言っちゃったり思っちゃったりするんだけどね、全然いいと思う。50代より30代の方が全然ちゃんとしてるなと思って
学びました。
学びまし た,
学びました。ありがとうございます、はい、そのね、はい、なぜここからやっているのかというお話を、うんうん、まあ、今回ねレポートしておりますので、はい、皆さんご読んでいただきたいと思います、はいはい、そしてまあ今っていう部分でもう一つ切り口あるかなって思うんですけども、これ20ページからの特集になってるんですけれども、
経済の話を、
経済、沖縄経済の大きな課題、事業承継を考える、
はい、沖縄ご存知の通り中小企業、小規模企業が多いんですけど、その今現在60代70代とかの経営者の皆さんが後継者いますかって聞いたら、決まってませんっていう人が半数以上、じゃあ10年後どうすんのっていう話なんですけど、今ですらもうすでに黒字、倒産でもないんだよな、なんていうんですかね、なりわいをやめちゃう、その会社を閉じちゃう、畳んじゃうっていうのが増えていて、でこれ小企業の集まりで沖縄経済ができているのに、このペースでその皆さんが商売畳んでったら経済の基盤として大丈夫なのっていう、これ沖縄経済全体の問題じゃないのっていうのがあるわけですね。
いやでも今回ね、はい、この10月からは全国的にそういうのが結構多くなったんじゃない？いやもうね、
うん、それは消費税のしわ寄せっていうのは絶対あるから。
そうなんかね、私が目につく範囲でも、はい、2,3 件占めてますね。
ああすでに、
すでに。でもそれはちょっと前から、うん、その原材料の高騰とか言われてて、これでもう 10% になったら立ち行かないっていうところがちらちらあるので、
はいはいはい、
うわーって思ってたんですけど、確かにこれは今を生きる私たちがどうするか、
これは、ね、大きな問題ですよ。で、まあ成功している事例を3例取材しました、
うん、
皆さんご存知、上間弁当天ぷら店ね。
そうですね、
ね、脚光浴びてますよね。
そうですね、コンビニでも買えるっていうのはね、はい、ちょっと嬉しいかなって私は思ってます、はい、
これまあ息子さんが継いだ同族経営のパターンですね、一つ目が、うん、で二つ目がゆいまーる沖縄さん、これは、うんうん、創業者の方が急にお亡くなりになって従業員だった人が役員になって、その人が後を継いでいくっていう話なんですけど、その後継者がスタッフの中から育つっていう二つ目の例ですね、
はいはいはい、またね、
うん、
家族から家族へではなくて、その、まあ、会社の中で、
そうですね、同族ではない非同族 の、うん、後継者ですね、はいはい、で3つ目が M&A でその企業を買って、はあ、で事業を承継しているっていうパターンですね、
は
い
は
い、
あでもこういうケースもね、
はい、これからは増えていくと思いますよ、
うんうん、
はい、
それぞれのケースで、まあ、成功して、うんうんうん、なぜそうなったのかから、
そうですね、
ちょっと見えてきそうですね、
はい、そう思います、うん、M&A のケースはこれからのとっても参考になると思います、うん、県内でもこれだけの規模で M&A が行われたっていうのはなかなか珍しいんじゃないかって言われていて、
うん、なるほどね、はい、なかなか難しいな、だから簡単に継承とか受け継ぐって言えないって思うんですよね、
なかなかね簡単に言えないよね、うん、
だって未来に向かって進んでいく力と、うん、はい、後ろ、未来を進んでいくために後ろを育てる力、
そう
どっちもないとダメだし、
両方だ、うん、そうですね、そうなんですよね、
うん、まあ、でも何かしら、うん、なんか例えば私は別にその伝統行事とか、
はいはい、
伝統工芸に携わってるわけではないんですけど、うん、何かしら自分がやってることを後ろに伝えていくとか、はいはい、私も何かを受け継ぐっていうことはあるわけだから、
うんうんうん、
これは、はい、みんなちょっと考えないといけないことですね。
うん、確かにそれはそうですね、うん、
で社会でねつないでいくことっていうのがあったりすると思うので、うん、はいはい、うん、自分が属してる中で何を受けて何を後ろに渡せるのかなっていうのはちょっと考えちゃうな。
うん、そうね、考えちゃうね。なので今回はそれだけじゃなくてお墓の継承をどうするっていう話とか、そうそうそう、相続問題とか、それから自治会どうしてるっていう話とか、ね、いろんな角度からちょっと見てみました、
はい、皆さん読み応えたっぷりの一冊となっておりますので、はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います、はい、桃と40号特集、はい、何代か名代か継承を考える、
はい、
こちらは、まあ、沖縄県内の書店、
はい、
コンビニ、
はい、
でインターネットでも購入できます、
はい、いただきます、
はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います、はい、さあそして よし生み出したぞ40号と思ってもう41号の話しちゃうんですけれども、
はい、
もう取材始まってますね。
取材はもうやってる、はい、始まってます、う
ん、で次号なんですけれども、はい、41号になりますが、はい、年内ですね、12月発売予定で、はい、まあ今年沖縄はこれ、ね、これこれの1年でございました。クミウドイドゥヤル、
はい、
あドゥ
やゆる、
やゆる、やゆる、
難しいな、言いにくいんだよね。
クミウドイヤル、や、ん？クミウドイヤユルですね。
クミウドイル、やゆる。
クミウドイ、クミウドイル、ドゥやゆる。はい、難しい。言いにくいなんですけど、
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、課題だからね。課題の多分組踊りぐらいにしときます。
うん、まあまあまあまあ組踊りのお話なんですけど、はいはい、今年も300年っていうね。
そう、初演から300周年っていうね。
玉城長君が最初に組踊りを発表してから、はい、これも胸熱ですよ今年は、ね。
胸熱でしたよ、いろいろ。
ね、はい。いろんなところでいろんな組踊りの、うんうん、はい、まあ、今回事業がね、はい、ありましたけれども、はい、それを支えてきた人たち、
そうですね、で
これからまたね、あの素晴らしい舞台を生み出してくる、はい、生み出そうとしている人たちもいるということ、
はい、
なんか楽しいんじゃないですかこちらの取材。
これもね楽しいよ。もうすでに内容はガチッと決め込んでいて、珍しくあれも入れようこれも入れようつっていろいろ調整してでやってます、
はいはい、重鎮からきら星まで、
うん、まあ個人的にはね、きら星のイケメン中心でいきたいんだけど、なかなかね。
いやいやいやいや、
はい、
あの、まあ、先生たち、
レジェンドにもインタビューしたいし。
したい、はい、というか、そこに居合わせたいねっていう感じなんですけど、
はい、
はい、皆さん、41号もお楽しみくださいませ、はい。
よろしくお願いします。
ということで、はい、元編集長、井上千鶴さんでございました。
はい、ありがとうございます。